こんにちは、内藤です。2020年の下半期がスタートして、10日が過ぎましたけども、行動の方はできているでしょうか。で、今日はですね、すごく重要なことを改めてお伝えしたいと思います。子どもの更生に向かう上で、その方法、やり方っていうのは結構いろいろあるんですよ。当然、その支えていく窓口とか、団体、会社のやり方もありますし、当然私のやり方だと、例えば行政だったりとか NPO のやり方っていうのも全然違ったりもします。だからその相性とかもちゃんと確認して、もし外部に依頼する場合は選ぶようにしてくださいねっていうふうに、その相談先選ぶ時のアドバイスとしては以前何回かお伝えしたことでもあるんですけども。で、一番、その更生を失敗するパターンというか、さらにかえって悪化させてしまうパターンっていうのがやっぱ共通していて、それが、中途半端な行動っていうのが一番危険です。例えば、私に相談に来られて、私のやり方でやっていくって決めた後に、また別のところに相談に行って、全く180度違うやり方を教わってきて、両方やろうとしたりとか、あるいはその、いや、それはやりたくないっていうところでも全然アドバイス通りに行動もしてくれない場合とかで、でも自分たちが考えているやり方はもうやらない、これやったらこういったことが起こるんじゃないか、内藤さんが言ったことやったらこういうふうになるんじゃないか、どっちにしてもリスクってあるじゃないですか。行動って、例えば子供がいなくなった、あるいはもうずっと帰ってこないっていう時に、もう探し出す、どんな手を使ってでも探し出して連れて戻すっていうことの方法、これに対するメリットっていうのは、その強制的に子供の身をの安全っていうところを家に戻すっていうメリットがある反面、その反動がでかくなる可能性もあるわけですよ。要は親に信じてもらえてないっていうところが、伝わるわけですし、あるいはどっかで、要はその自分の友達とかから親が聞き回って居場所を、で友達にも迷惑かけてるような状況ってことがなったら、帰ってこなくなるっていうリスクもあるわけじゃないですか。で、またはそのあえて、家を離れている時間が長ければ、その時間を使って家に帰ってこれる居場所づくりをしていくっていう方、私は基本的にそっちのやり方なんですけども、それをやることのメリットっていうのは、まず帰ってきた時の子供の安心感が全然違うっていう部分と、また出て行こうとは思わなくなってくる可能性が高くなるっていうことが一番のメリットではあるんです。で、あと親の変化を感じるっていうのもそうなんですけど、ただデメリットとしては、一時的に放置する形になるので、子供のその外泊とか、そういったことに関しては。だから、その身の安全っていうところが、定かではないっていう、あとは犯罪を犯すリスクっていうのも当然出てくる。だからそうした風に、どの決断をしてもですね、どの選択肢を選んでもメリット、デメリットは必ずあるので、で、さっきも言ったように一番良くないのは、どっちの選択、それ以外の選択、何も選ばずに、決断せずに、全部中途半端にやっていくっていうのが一番良くないことですし、子供にも示しがつかないんですよ、その中途半端な行動って。なので、例えばですけど、本でもいいですし、ご相談窓口でもいいですし、この人とか、この団体、この施設に任せようって決めたら、もうそこにも任せるっていう覚悟を決めた方がいいです。で、あとはその結果起こり、もし良くないことが起こってきたら、その都度軌道修正していくっていう感覚ですよね。いいとこ取りしようとしたところでいいことはないですよ。スポーツもそうじゃないですか。例えば野球に関しても、4番の選手、4番張ってる選手全員集めてチーム作ったって勝てないじゃないですか。だからそういうふうに、そのやり方もそうですし、その方法とかっていうのもたくさんある中で、自分の価値観と合うところを見つけてやっていく。で、その自分の思った通りにやってみて、結果が伴わないんであれば、それはもう素直にやり方を変えるっていう覚悟、決断も必要になってきますよね。そういう覚悟ができない親御さんも非常に多くて、それが目立つのがこの夏からが特に目立ってくるんですよ。 で、以前も何回もお伝えしてますけど、私がこの個人一人でやっていて、で、もちろんご相談者様にも私を選んでいただく判断を初回無料セッション等でしていただいている、ブログもそうですけどね、していただく。でも私の方もご相談者様を、選ぶっていうところも当然やるわけですよ。で、その理由も今言った通りですね。決断して行動する親御さんなのかどうかっていうところが、結局は子どもの更生のスピードも左右しますし、子どもの、親に対する信頼感とか、そういったところにも影響出てきてしまうので。なんで私が30代後半以降、以上のお子さんの悩み相談を基本的にやらないかというと、まあ、親御さん自身ももうやる気もそんななければ、もうなんかネガティブまっしぐらっていう考えで凝り固まっていることがほとんどなので、じゃあそこに私の時間を割く、あるいはそのご相談者様の時間とお金を割くのか、まだ親御さんたちにもやる気があって、前向きにやって素直に行動するっていう意識があるご家庭を2、3組やるのかっていうのは、私の場合は後者なんですよ。1組でも多くのご家庭、変わる可能性があるご家庭っていうところを優先的にサポートしていくっていうのが私のやり方なんです。当然私も自分のプライベートの時間も大事にしてますし、自分の夢もまだまだたくさんありますし、そうした中でこの一つの仕事としてこの活動をやってるっていうところなので、そこはもう割り切って、やってるところですので、なので、まあこれからですね、下半期、まあ、上半期なかなか動けなかったり、下半期から切り替えて、子どもの更生を叶えたい親御さんであれば、何かしら決断する必要があるのと、中途半端っていうのが一番良くなくて、一番最悪な結果を見やすいので、そこは改めて、意識するようにしてくださいね。ここ本当ミスると本当もう取り返しつかなくなる可能性も出てくるので、ちゃんとそこは自分で決断してやっていく。中途半端は絶対にしないっていうところは意識して忘れずにいていただけたらっていうふうに思いますので、参考にしてみてください。それではまた。